ます。今朝の9時41分ということで、さっきホテルを出まして、今泉谷先生のカウンセリング研修講座の最終回に向かっております。あの場所はですね、東京広尾の先生のクリニックなので、ホテルはそこからちょっと行った、若干西麻布寄りの方になるんですけども、そちらの方に泊まりまして、西麻布といえば僕はあの六本木が営業エリアだったんですけども、あの六本木以外にもちょっと西麻布、麻布十番駅、その辺もね時たま行ってましたんで、あの土地としてはちょっとこう思い出があるような、そんな場所なんですけれど、さっきホテルで、簡単な朝食を食べまして、いろいろ準備して、今出て歩いているところです。あの会場の先生の疲労のクリニックまでだいたい歩いて10分15分ぐらいかかるので、ちょっと歩きながら収録しようかなと言いつつ、あのちょっと早歩きで、皆さんあのあれなんですよ、早くね来られるから、あのちょっと早くみんな揃えば早めにスタートということになるので、おそらく今日もみんな早く来てるのではないだろうかということで、若干の早歩きをしております。でちょっと今日はですね、あんまりこれといったテーマを決めずにちょっと話そうかなと思って今歩いてるわけですけど、今回のカウンセリング研修講座を受けての感想とか思ったことをちょっと話してみようかなと。今日最終回なんでね、まだ、全6回のうちの5回目6回目は今日この後なんで、まだ分かんないところもありますけれども、で一つそうだな、もう現時点で、感じていることとすれば、どうしよう、こっちから行こうかな。いけるか。感じていることとすれば、ちょっとこっちから行こう。今回カウンセリング研修講座っていう名前ですけれど、やっぱりそこにあるのはそのカウンセリングの技法というかテクニックみたいなことではなく、もちろんそういうのも多少はありますけれど、やっぱりおおむね、その人間という存在そのものを理解するっていう、ここに尽きるなと思いますね。だから人間という存在そのものの構造とか、それを理解せずにカウンセリングをやるのはそもそも無理があるっていう話ですね。だからそれはもう少し具体的に言えば、自分自身の理解、自分自身の内面の探求が、ままならない、そういうのをあまり深くやってない状態で、どれだけこのテクニック知識みたいなものを身につけようが無理って、これは何に例えられるんだろうな。でもスポーツとかに例えてみたら、例えば野球サッカーにしても、めちゃめちゃ勉強してめちゃめちゃマニアックになれば、野球のルールや戦術や、知識みたいなもの、歴史とかね、それがどのプロ野球選手よりも、賢くなるみたいなことは、やろうと思えば可能だと思うんですけども、じゃあだからといってそこで監督できるか、監督コーチができるかっていうと、それとこれとはまた別だと思うんですよね。やっぱり自分でバットを握ってグローブ持ってボール投げて実際の試合をやってみて、そこでミスするかもしれないっていう怖さ、プレッシャーと向き合ってみたり、あるいはそれを乗り越えていい結果が出せたり、逆に今日はいけると思ってたのに全然いいプレーできなかったりとか、そういうところから導き出される生の経験っていう、それがあって初めて、その野球チームの選手たちとも 向き合えるわけですよね。だから知識も、いろんな、なんだ、歴史とかそういうテクニックとかそういうのは誰よりも知ってますと言ったとて、自分自身がいやでもまあ野球経験やった経験はまあゼロではないですけど、まあ、そこそこですみたいなことだったら、まあ、やっぱりその相手、まあ、その今回のコーチするってことであれば選手たちの実際の生の悩み、練習では例えばいい球投げれるんだけどいざ、マウンドに立ってピッチャーでボール投げようとするとどうしても力んでしまってうまくいかないんだとかそういうような悩みとはやっぱ向き合えないわけでね。だからこれももう全くもって、まあ、カウンセリングやコーチング、あ、ここでいうコーチングはあれですね、対話を使ってのコーチングとかと もう全く同じだなと思いますね。だから本当心理学だったりとか、いろんなカウンセリングの、まあ、今回の講座の中でも登場したカール・ロジャースとか、まあ、フロイトもそうですし、そういう人の、まあ、理論や言葉、そういうものを、まあ、どれだけ学んでも、まあ、自分自身はそんなに内面を、まあ、まあ、見たことないわけじゃないですけどみたいな、内省全くしてないってわけじゃないですけど、でも本当に深いところまでは実はまだ見てないし、まあ、なんなら見ようともしてないですっていうことになってくると、まあ、それはね、さっき言った、野球大したやったこともないのに、あの野球やってる選手たちにアドバイスをするようなもんでね、まあ、それはどれだけその理論や知識が正論だったとしても正しかったとしても、まあ、そこには血が通わないし、まあまあ、もっと言えばね、その生の悩みっていうのはそういうなんか理論とか知識とかでなんとかできるようなものじゃなくってね、だから例えば法律とかにしたってさ、全てを網羅するっていうのはできないわけですよね。いろんな状況があるから、だから例えばそうだな、何かその精神状態が通常の人が犯したら確実に有罪になるようなそういう事案が、まあ、その神経衰弱状態が認められたという場合においてはそれが無罪になるみたいな、ね、こととかも、まあ、あるわけで、でもじゃあそれどういう基準でとかどうやって判断するのとか、まあ、一つ一つ個別の事情が違ってくるわけですし、ここでこうしたらみたいなものを全て明文化するっていうのは、まあ、物理的に不可能であるっていう、ね、だからまあこういうカウンセリングコーチングにしても、全てをきちっと明文化して理論で頭に入れてそれで、クライアントの悩みをそれに沿って全部聞くなんていうのは、まあ、不可能ってことですね。じゃあ何ができるかって言ったらもう自分っていうそのものを、まあ、自分も人間で相手も人間っていうのは共通してるわけなんで、とにかく人間自分の深掘りというか深く見ていくっていう、でこの先にたまたまコーチとクライアントとかカウンセラーとクライアントというかそういう関係性がたまたま出来上がってたまたま、対話するぐらいの感覚じゃないと、だから自分は心理学やってます、自分は勉強してきました、だから人の役に立ちたい、自分ももう困ってきたから人の役に立ちたいですみたいなのだと、まあ、どうしても歪んでしまうなと思いますね。お、もうすぐ着くなということでちょっと、そろそろぼちぼちまとめたいなと思いますけれども、まあ、そんなわけで、なのでカウンセリング研修講座の興味ある人はですね、ぜひまたどっかの開催で、受けてみるのもいいんじゃないかな。その別にあのカウンセラーやりたいとかそういう話じゃなくて、その人間を深く理解して自分の内省に役立てたいっていう人も、てかまあそういう人にこそむしろぴったりと言えるぐらいな内容だなと思うので、もし興味あれば受けてみるといいんじゃないかなと思います。ちょっともうついちゃうので、なんかあのゼミとかね、そうそう、あの思想工房ゼミ第2期、今募集中ですので概要欄からリンク覗いてみてください。到着しましたので今日はここで終わりにしたいと思います。またちょっとこの今回の 講座でどんなことを学んだかみたいな話したいと思います。では以上です。